皆さんこんばんは。今夜もしょうもないとのお時間です。皆さんこんばんは、いくまるです。はい、今回なんですけれども、お便りが2通届いておりますので、そちらを紹介してから本題の方に入りたいと思います。前置きもなくね、いきなりちょっとこんな感じなんですけど、じゃあ早速お便り読んでいきたいと思います。こちら匿名の方ですかね、お名前欄のところにいくまるさんの大ファンですって入れてくださって、ありがたいんですけれども、じゃあ匿名の方からのメッセージをまず読み上げます。ぼーっと過去回を拝聴させていただいていました。林原めぐみさんの名前が出てきて、その力量とのこと、本当に同感なんです。林原めぐみさんを生きると、ハローキティと綾波レイが同一人物なんですよ。中の人が、そこにスレイヤーズのリナ・インバース入れると、もうとんでもない幅の広さの声の力量なんです。同じことを思える人がいてよかった。これからも拝聴させていただきます。ありがとうございました。それでは、ということで、はい、ありがとうございますね。これはあれかな、リュウさんと一緒にお話ししてた時に、ね、そういう林原めぐみさんというかキティちゃんのお話をしたのかな、多分その時のね、回なんじゃないかなとは思うんですけれどもね。林原めぐみさんすごいですよね。自分が一番最初に林原めぐみさんをこう声優さんとして意識したのっていうのは、やっぱりエヴァンゲリオンの綾波レイだったんですけれども、まあね、もっと子供の頃にというと、まあ自分ランの世代で言うと、やっぱりポケモンの武蔵、ロケット団の武蔵ですよね。あと、まあ、キティちゃんのね、小さい子向けのアニメとかあるじゃないですか。あれでね、ハローキティの声をやってたっていうことで、だから全然ね、その綾波レイのイメージと、その武蔵とか、キティちゃんとかのイメージが結びつかなくって、最初ね、すごいびっくりした記憶があるんですよね。でもなんかこう、あれですよね、林原めぐみさんのこうキャリアを見てると、どっちかっていうと、その綾波レイとか、コナンの灰原とか、ああいう系の方が珍しくって、どっちかというと元気っぽい感じのね、女の子の方が彼女のキャリア的には多いのかなっていうような気はしますよね。まあ、あとはね、パプリカのね、主人公とかも林原めぐみさんですよね。あれすごい、本当に、っていうかね、なんて言うんだろう、なんて言うんですかね、そのエヴァンゲリオンとかやってた頃っていうのも、もう20年以上前の話じゃないですか。だからその頃から第一線でずっとやられてるっていうのは、本当にレジェンドですよね。まあ山寺宏一さんとかね、ああいう方とか、三石みことさんとか、合ってるとかね、そういった方たちもね、いらっしゃいますけれども、本当にレジェンドだなっていうような感じがします。ということで、はい。お便りありがとうございました。では2通目、お名前黒色さんからです。では本文読み上げさせていただきます。こんばんは、いつも楽しく拝聴させていただいてます。新参者リスナーです。美術デッサンのモデルをされたことがあるとお聞きしました。素裸を披露できる生丸さんの体見たかったです。デッサンされているとき動かないようにされていると思いますが、意識ではどうにもならない下のピストルはどんな状態でしたか、ということで、はい、ありがとうございます。はい、そうですね、自分もね、最初不安だったんですよ。よくね、こうデッサンモデルが下の方が大きくなっちゃってたよみたいな話とかっていうのは、よくある笑い話として聞くじゃないですか。だから自分も実際にこう人前で裸になるときにどうなっちゃうんだろうなっていうか、そういうことがあったらやっぱ恥ずかしいよなって思って、すごくドキドキしてたんですけれども、でも実際にその、デッサン教室というか、の方に行くと、まず、一番最初は、こう、知らない人たちが30人、周りにいる。で、まあ、依頼をしてくれたそのデッサンの先生っていうのも初対面、メールではやり取りしてるけど、初対面なわけだから、まず初対面の人が周りにたくさんいるっていう状況で、かなり緊張してるんですね。で、それで、だからまずそこで、恥ずかしいとかそういう気持ち以前に、初めての人がいっぱいいるって、全然、アウェイな環境だっていうところで緊張してしまって、もちろん、下の方は元気ないです。で、まあ、実際にこう、ポーズをしてると、まあ、1時間も経たないぐらいでも、だんだん環境に慣れてきちゃうんですよね。もう本当にリラックスした感じで、 で、自分目もあんまり良くないので、メガネ外してると周りがほとんど見えないんですよ。だから、なんだろう、本当にこう家で素っ裸でテレビ見てる時みたいな感覚で、全然ね、そのなんかやましいことを考えたりとかっていうのもなくっていうので、まあそこでも平気だったんですけれども、でさらにね、もっと時間が経って1時間2時間とか経ってくると、今度は体が辛くなってくるんですよ。同じポーズをこう20分とか30分ずっとしてなきゃいけないから、本当に足とか手とかがプルプルするような感じで、で翌日とかすごい変なところが筋肉痛になったりするんですよ。こんな筋のところ痛くなるんだみたいな感じで筋肉痛になるぐらい、だからきっとこう動かないっていうだけでも結構な筋肉使ってんだろうなっていう感じはねするんですけれども、だからまあ結果として、まあ何回かやらせていただきましたけれども、一度もピストル暴発することなく、いや暴発しちゃったらおかしいけれども、トリガーをカシャンってやることなくっていうんですか、まあ大丈夫でしたという感じですね。はい、ということでね、まあ大丈夫でしたよということなんですけれども、はい、それではじゃあここから本日の本題の方に入っていきたいと思います。本日の本題なんですけれども、2019年マイベストソングスを紹介したいと思います。まあラジオよく聞いてる方はね、ここでもうあって気づいたかと思うんですけれども、はい、J-Wave のパクリです。はい。12月に入ったらですね、いろんなこう J-Wave の番組のパーソナリティが、今年よく聴いた曲っていうのを、2019年マイベストソングスっていう形で、3曲とか4曲ぐらい、紹介してたんですね。で、最近そういう番組がすごく多いんですけれども、まあ、それ聞いた時にたまたま、まあ、パクってやってみようかなっていうふうに思ったので、ここからは自分的2019年マイベストソングスを紹介したいと思います。2019年によく聴いた曲とか、特に思い入れのある曲っていうのをこれから紹介します。それでは1曲目はこの曲です。M フローで No Question。まあ、流れないんですけれども。はい。ポッドキャストだからね、音源流さないんですけれども、ちょっとやってみたかったので行ってみました。はい。まあ、M フローは、ボーカルのリサ、MC のバーバル、DJ のタク高橋の3人組のユニットです。90年代後半からもう20年間ずっと活躍し続けていますので、今更説明不要のビッグユニットですけれども、まあ、代表曲といえば、カムアゲインなどが挙げられるんじゃないでしょうか。まあね、カムアゲインって今聴いても古臭さを感じさせない2ステップの曲なんですけれども、こちらの M フローなんですけれども、98年にデビューしたのかな ?99 年かな、メジャーデビューは。まあそこから活動してきて、2002年には一回ボーカルのリサが脱退しました。そこでバーバルとタク高橋の2人のプロジェクトになったんですけれども、ここからがいわゆるラブスと呼ばれる時代です。まあ、M フローはね、特定のボーカルをユニットにこう取り入れるっていうことではなくって、そのラブスの時代に様々なアーティストをゲストボーカルに迎えて、コラボしていくことになります。具体的にはボアとかクリスタル K、ボニーピンク、チャラ、アムロナミエなんかが挙げられるんですけれども、まあ、男性アーティストや男性のラッパーとのコラボも盛んでした。まあその当時で言うとケミストリーとか、あと坂本龍一さんともねやってたりしましたね。で、本当に M フローのこのすごいところなんですけれども、まあそれぞれのアーティスト、ゲストのアーティストが持つ世界観によって、まあその曲調とかもコロコロ変わって、まあ全然その特定のイメージ、M フローといえばこういう曲調だよねみたいなイメージっていうのがね、全然ないんですよ。人によってコロコロ変幻自在に変わるので。だから、カヒミカリーさんとコラボした時は、まあ、まさに渋谷系、ウィスパーボイスで歌う渋谷系だったりとか、ミンミとコラボした時はもうまさにド直球のハウスミュージックだったり、まあ、当時流行ってたド直球のハウスミュージックみたいな感じだったり、まあ、そういうね、クラブミュージックの変幻自在な感じの楽しさっていうのが現れてるかなって思います。で、さて今回マイベストソングスに挙げた No Question なんですけれども、これはリリース自体は昨年2018年の曲です。で、今年11月に M フローは今日というアルバムをリリースして、その中にも収録されているんですけれども、シングル自体は去年発表されました。 これはですね、脱退していたリサが正式に復帰した第1弾シングルの曲で、で、MV ではね、リサがこうバリカンを使って丸坊主にするシーンがあったっていうことでもね、話題になったりしたんですけれども、なぜ、じゃあこの曲を2019年ベストソング、マイベストソングに上げたかというと、これは、今年5月に東京の代々木公園で行われた LGBT のパレード、東京レインボープライドのテーマソングとして使用されていたからです。毎年東京レインボープライドでは著名なアーティストがライブを行っているんですけれども、ここ数年だと中島美嘉とか浜崎あゆみ、あとチャラも来ましたね。で、今年のアーティストとして、M フローが来ました。自分は M フローが大好きなので、当日ね、レインボープライドの当日、2時間ぐらい前からステージの前に行って、M フローまだかなっていうことでね、待ってたんですけれども、まあ、最終的にとうとう見ることができました。で、この曲はもちろんなんですけれども、Come Again とか、How You Like Me Now とか、昔の曲も歌ってくれて、感無量でした。中高生ぐらいの頃からね、ずっと好きだったアーティストが、こうして、まあ、LGBT を支援というか、まあ、するイベントで歌ってくれるっていうことも嬉しくって、まあ、そういった意味も含めて忘れられない思い出です。ということで、1曲目に挙げたこちらの M フローの No Question が、マイベストソングです。ということで、続いて2曲目なんですけれども、こちらは、ちゃんみなの Never Grow Up です。ちゃんみなってね、もうだいぶ一般層にも名前が知れ始めてるかと思うんですけれども、念のため説明させていただきます。ちゃんみなは通称練馬のビヨンセと呼ばれている21歳のフィメールラッパーです。BS でやってるね、高校生ラップ選手権に出場したことで注目を集めたことがきっかけで、その後デビューシングルを配信しました。ラップ選手権に出てた時なんですけれども、こう対決してるね、その相手から、黒マンコとか肉便器っていうディスりをね入れられてたんですけれども、まあそれもね気にせずにというか余裕げに、まあ、緊張しすぎて目泳いでるよとか緊張しないでお姉さんが優しくするからみたいなリリックを入れてね、まあ、そういうなんて言うんだろうリリックで応戦してるっていうのがねすごく印象的だったんですけれども、まあラップ好きな人からすればねライムがいまいちだとか相手の方が上手だったっていうようなね声もあるんですけれども、素人目からするとちゃんみなの方がね余裕かましてる感じでその会場のね雰囲気とかを巻き込んでるなっていう感じがしました。で、あれかな、前回出したアルバム、デビューアルバムは、まだ10代だったっていうこともあって、こう社会への反発だったりとか、自分のやってることを誇示するようなこういわゆるヒップホップした感じの攻撃的なリリックのものが多かったんですけれども、今年出したアルバムの Never Grow Up を聞いてみたら印象が変わったんですね。こうリリックが全体的に内省的になってて、あれって、で特にアルバムタイトルにもなってるシングルの Never Grow Up って曲なんですけれども、まあ、ざっくり言っちゃえば失恋の曲なんですね。でもそこにまだ大人になれないみたいなことをこう情緒あふれる感じで歌い上げてたんですよ。デビューしたばっかりの頃のちゃんみなって未成年って曲があって、それがデビューしたばっかりの頃に出した曲なんですけれども、その未成年っていう曲では若さこそパワーみたいなものを前面に出してて、若いことの何がいけないの、次世代担うのはうちらだから年寄りは黙ってな、文句あるみたいな、もう本当に若さが前面に溢れ出してるっていう曲だったんですね。でそこから、まあ、20歳になって成人して出したのがこちらの、まあ、Never Grow Up で、自分には大人になれない部分があるっていうことをこう受け入れた曲なんですよね。もちろんこの曲もまだまだ大人になれないわっていうような感じの曲だから、若いっちゃ言えば若いといえば若いで、そういう若さを感じる曲ではあるんですけれども、あんなになんか老害はしねえみたいな感じのことをね歌ってたちゃんみなが、こんな感じになるなんてみたいな、で若干二十歳そこそこで、まあ、大人になりきれない部分も含めて今の私なんだよねみたいな結論を出せて、しかもそれをまあ情緒豊かな感じのラップで歌うっていうのがギャップも含めてノックダウンさせられました。今年トラックとかフローも含めて好きなんですけれども、アルバム全体を通してこう自分と向き合ってる感じがすごく真摯な感じがして好きで、なんて言うんだろう、デビューアルバムを聴いた時にもああかっこいいなとは思ったんですけれども、この 第2作目のアルバムでぐっと引き込まれて、もうちょっと大人になった23歳とか25歳、27歳とか30手前になったぐらいの頃にちゃんみながどういう曲歌ってくれるんだろうなっていうのはね、すごく気になります。ということで、じゃあ続いて、最後の曲なんですけれども、3曲目、Perfume のチャレンジャーです。実は自分 Perfume 好きで、ポリリズム出すちょっと前のパーフェクトスター、パーフェクトスタイルあたりから注目してたんですね。で、これが高校生ぐらい、自分が高校生ぐらいの頃だったと思うんですけれども、Perfume もね、今や国民的大スターなので説明なんか今更不要だとは思いますけれども、今年9月にオールタイムベストの Perfume The Best P Cubed というアルバムをリリースしました。で、アルバムリリースと同日にはサブスクリプションも解禁して話題になってたんですけれども、このアルバムの1曲目に収録されている新曲チャレンジャーっていうのが、今回の自分のマイベストソングの、トリで取り上げたいと思います。はい、このチャレンジャーなんですけれども、音源自体はなんと15年も前のものです。Perfume がまだプロデューサーのね、中田泰孝さんと出会う前に存在していたっていう音源です。で、もう本当に百聞は一見にしかずというかね、一回聞いてもらえればわかると思うんですけれども、Perfume がね、出てきたばっかりの頃の初期の頃のようなピコピコ感がある曲で、Perfume そんな詳しくない人からすれば、あ、Perfume の曲ねって、イントロ聞いただけでわかるような、いわゆるあの頃のサウンド、すごく懐かしい感じの曲です。で、その曲をね、結成20周年でメジャーデビュー15周年かなっていうようなタイミングで歌うっていうことでリアレンジして、歌詞を新しく書いて、で今のPerfumeがデビュー当時のあのピコピコサウンドで歌うっていうところがまずエモいんですけれども、なんでこの曲が好きかっていうと、やっぱり歌詞なんですよね。でちょっと一部引用するんですけれども、眩しい期待がいつか君を燃やす、僕は若すぎて意味が分からずにいたとか、どうにかなりそうなくらいがむしゃらだった日々、10年後僕はきっと楽に生きていられるはずだととか、ある種教習じみたリリックなんですよね。で、本来だったら Let me know みたいな今の Perfume っぽいサウンドに乗せて出すような歌詞なんですけれども、あえてその、デビューしたての、がむしゃらだった、売れるかどうかも分からなくて必死だったみたいな頃の彼女たちのサウンドに乗せて、こうして今まで過ごしてきた道を振り返るような言葉が綴られてるっていうのが、Perfumeと一緒にね、こう20代前半をこう過ごしてきた身としては結構ジーンとくる部分があるなっていうことで、マイベストソングの3曲目に挙げさせてもらいました。で、この3曲が2019年のマイベストソングトップ3かなというような感じです。単純によく聴いてた曲っていうと他にもたくさんあるんですけれども、今回は今年リリースされたものと邦楽っていうことに限定させてもらって、このラインナップにしました。ちょっと M フローはシングル自体は去年に出てるからちょっと微妙なところではあるんですけれども、アルバムがね、今年出てるからっていうことで、無理やり入れさせてもらいました。ということで、そんな感じですかね。はい。今年はね、ちょっと仕事が、師走っていうことで忙しくってね、あと一回配信できるかどうかっていう感じなんですけれども、そうですね、これがもし最後、今年最後の配信になってしまったら、すいませんということで、また年明けちょっと余裕ができてからね、配信再開しようかなって思います。多分でも1回ぐらい、もう1回ぐらいは撮れるかなっていうような感じなので、はい、じゃあそんな感じで今日は終わりにしたいと思います。さようなら。